藤岡宮司の未来思考チャンネル。皆さんこんにちは。仙台の二柱神社宮司の藤岡邦彦です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。令和8年で1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、前回からいろいろな神社のこうなんて出かけ方というかお作法のようなことをお聞きしていたんですが、宮司にね、いろいろな神社をご紹介いただくときに調べてみると、いろんな県で同じ名前の神社が出てきたりするんですね。で、これってなんかお友達関係とか兄弟関係とかそんな感じなんですか？今日はその話を聞きたいと思います。
そうですね。まあいろいろあると思いますけれども、
うん、
ご兄弟でいらっしゃるから神様でというのは、まあ私も不勉強ですからなかなかわからないですけれども、ただお参りされて一番気づくっていうのは、日本で一番多いのはお稲荷さん系とか八幡神社とかですよね。お稲荷さん、そしてお八幡さんとか、天神さんも多いですよね。
確かに。
熊野神社さんとかも多いと思うんですけれども、そういった、系列があって、そこから分かれて、その地方地方にこう、どんどん広がっていってるっていうのは確かにあります。で、最近は神社が新しくできるということは、まず、これだけこの世の中ではないですけれども、昔は田んぼと野原と山と川と海しかなかったようなところに人が住み始めて開拓しながら進んでいきますので、そこでその地域の守り神さんとしてお祭りしていったっていうのがあると思いますし、その入植していく方々がそのどこの方々だったかっていうことにもよるとは思うんですけれどもね。そこから自分の地元の神さんのをいただいてきて、その今度新しいところに行って、そこの神さんをそこに神様を祀るっていうようなことから、それが全国に広がって今、約8万社っていう神社はあるって言われてますけれども、そういったことになっていってるんだろうなというふうに思いますし、そこで、なので、その分かれてきてる系統が違うっていうことですよね。神様は、神様のし、あの、人が違うっていうことになっていくんですけどもね。お祭りしてる神様が違うっていうことですね。
そうなんですね。
はい。
そうすると、八幡神社みたいなところっていうのは大体みんな同じ。
系統は同じです。
ああ、そうなんですね。
で、八幡さんのお話が出てきたので、八幡さんの総本社って言われると、大分県にある宇佐神宮ですね。
そうなんですね。
宇佐神宮さんとか、大きなところで行けば、京都の岩清水八幡宮さんですとか、そういったところが、ございますので、そこから、宇佐神宮から分かれてきたっていう方のところもありますし、岩清水さんからこう分かれてきたっていうようなところもありますけれど、もともとの神様は、八幡様ということで同じ神様ですよね。で、大きな神社になっていくと、そういう系図というのがありますので、
なるほど。
で、そこからどういうふうに分かれていって、どこにこう今あるっていうような、そういうのがあってですね。平安時代に書かれている縁起式の中には、そういった、神社の名前がきちんと残ってるっていうのがありますので、
そんな昔からこう、なんか、系図みたいな、なんていうんですか、そういったものがあるということなんですね。
そうですね。そこでこう、そこから分かれてきたんだっていうことがあって、前回の時にお話ししたら、そこに神社の由緒番があって、 由緒ね、そこに、こう、うちの神社は何年頃にこう流れてか、こちらから分かれて来た神社ですっていうふうな、そこに繋がっていくわけですよね。
なるほど。これそうするとね、大元のところってなんとなくこう、ちょっと、なんて言うんでしょう。すごい偉い、偉いって言ったらおかしいけれども、なんか一般人としては、大元のところになんか行ってお参りした方がいいんじゃないかっていう気持ちになるんですけれども、それはどうでしょうか。
よく僕もそう思うんですけれどもね。
はい。
ただ、神様の、神様に大きい小さいはないわけですよ。
そうですよね。
境内が広いとか、住んでるお社が大きいとか、お家が大きいとかですよね。大きなお家にお住まいの神様だから、お金持ってそうみたいな感じになると同じようなもんで、大きなお屋敷にお住まいだった、ここのお宅はお金持ちなんだろうな、どこかの会社の社長さんなのかなっていうふうな感じに思うじゃないですか、皆さん。それと同
確か
じ
に。
ように、大きなお社に住んでる神様なんで、ここの神様って大元って、から近い神社さんなのかなっていうふうに思ったりするっていうのと同じようなことで、ね、ちっちゃいからといって別にその神様の力が弱いとかってそういうわけじゃないわけですよね。
なるほど。確かにそうですね。まあ、でもじゃあ、いつもお参りしている神社が八幡、例えば八幡神社だったとしたら、例えば、宮司のとこは二柱神社じゃないですか。これは、もう、なんか独立系っていうところではない。どこかからやっ
まあ、
ぱ
独
り。
立系ではないんですけども、たまたまその神社の名前の由緒って、まあ結局は、その時にお祭りした人たちがどういうふうに名前つけるかということになると思う。地名を取ってたりとか、地名を取ったり、どういう言われでなのかっていうようなことをやったりとか、そういったいろんな、理由はあるんですけれども、まあ、うちの二柱神社は、イザナギの神、ミコトとイザナミのミコトという二人の、お二人の神様をお祭りしているので、まあ、その時に、まあ、単位っていうか、数える単位っていうのは柱という単位で数えていきますので、で、一柱、二柱っていうことで、お二人の方がいらっしゃるっていうことで、二柱神社なんですけれども、まあ、ここの神社はもともとは、滋賀県にあります、多賀大社っていうところが、大元です。
以前ちょっと一回出てきたかな、多賀大社っていうところ
まあ、そこ
で
が、
すね。
本社になります。
それ本家みたいなものですか
本家
ね、
です
本
ね。
社。
総本宮ですので、まあ、本家ですよね。まあ、ですから、まあ、近くに、三重県伊勢神宮という、日本で一番大きな、神社がありますけど、まあそこはもう完全に天皇家の、まあその、で、今の天皇陛下が126代ですから、まあそういった方で、まあ繋がってきてるっていう、その天照大神から始まって、ね、まあ神武天皇がちょっとなって、まあぞろぞろとこう繋がって120何代っていうふうになってますけれども、まあそこのお父さんとお母さんの神様が多賀大社にいらっしゃる神様っていうことですね。
確かに大社ってつくこ、あの、神社も多いじゃないですか。春日大社とか。この大社っていうのはどういうものなんですか？
もうほぼほぼその総本宮ですよね。総本社ですよ。
これはそうなんですね。
まあ、
じゃ
多賀大社もそうですけれども、春日大社もそうですし、まあそういった熊野大社もありますよね。まあそういったいろんなところで、まあそこのもう仕切ってるっていうのを表現はちょっとおかしいかもしれないですけども、そこの代表する神社ですよね。まあ、有名なんだけど、もっと有名だっては変ですけれども、伏見稲荷大社なんかもありますし。
あそこって稲荷の後に大社ってつくんですね。
伏見稲荷大社です。
そうなんですね。じゃあもう大社がつくところは、だいたい大
まあ、
物じゃ大元という。
大きいところですよね。で、まあ、あとは、 まあ、天神さんっていうのは、菅原道真この学問の神様っていうのを、まあ、大体太宰府天満宮さんとか、と京都の北野天満宮さんですよね。うん。と、長野県にある諏訪大社なんかもそうですよね。お諏訪さんって言われますけれども。で、多分疑問に思われる、じゃあ神宮って名前がつくのは何っていうことになってくるとは思うんですけどもね。まあ、先ほども言いましたけど、伊勢神宮というのは、まあ、正式言うと神宮だけなんです。伊勢
伊
は
勢
つ
と
か
か
ない。
言わないんですか？
神
神宮。
宮というだけでもう、お伊勢さんということを、に決まってるんですけれども。で、
もう、
はい。
球場
そ
し
の
か
中
思
で
いつ
こう、
かないです。
出てきて、あそこはもう別格ですから、
ああ、そう
あそこはも
なんです
う、まあ、
ね。
皇室との関係がもう、深いですから、もう、まあ、あそこは別格として置いといていただいて、で、東京にある明治神宮とか、明治天皇様ですよね。あと、まあ、熱田神宮さんもありま
来
す
ま
けれ
す
ども、
ね。はい。
はい。とか、いろんな、香取鹿島神宮もありますよね。
そうですね。
はい。
そうう
ん。
だ。
そう、いろんな神宮っていう名前がつくところはありますけれども、うん、まあ、大体皇室関係の天皇様とか、そういった方々はお祭りしている神社があります。まあ、といったところ、あと、有名なところは、まあ、まあ、近代になってからですけども、江戸とかそういった時代にお祭りされているような、人をお祭りした、徳川家康公を祭っている東照宮さんとか、
そこはグルーがつ
日
く
光
けれ
東照
ど。
宮もありますし、久能山東照宮とか静岡にございますよね。まあそういったところもかなり多いですよね。いっぱいあると思うし。うん。
あえてみるとめちゃくちゃ、そこで一つちょっと私、そういえばここもあるなと思ったのは、出雲大社？
はい、出雲大社もそうです。
それはもう総本山っていうか、
出雲大社自体は出雲大社ですよね。
そこはなんか分かれたところっていうのはないんです
出
か？
雲大社が分かれてるということはまあないんですけれども、もうあそこは出雲大社だけなんですよね。
でですか？
ただ出雲大社橋って言って、出雲大社の、そこの、教団っていうのは変な教団じゃないんですけれども、大社橋というのがあって、そこが全国に、いっぱいあります。出雲大社橋っていう、
じゃあどこにでも出雲大社って書いてある、なんか、神社があるっ
まあ、
てい
は
う。
い。まあ、そういうのがあってですね。あるんです。うん、そういう
見
の
た
が、
こ、
結局そこの信者さんというか、まあ、講みたいな形ですけれども、この方々が出雲大社のお札さんをこう全国に配布をしているっていう形ですね。なので、
それは、
出雲大社と伊勢神宮ってほぼほぼ相対なんですけれども、まあ、もともと出雲大社がそこにあったで、今の伊勢のお伊勢さんがあるところにあったって言って、天照大神さんが来るから大国主命さんは出雲の方に移ってくださいって言って、国譲りの神話ってあるんですけれども、で、それで移って、出雲の方に移られたっていう、
そういう感じで、脈々と受け継がれてきている
要
も
は
の
まあ
がある。
形はちょっと違いますけれども、やはりその先人たちがいろいろとこう苦慮しながらいろんなやり方をした中で、まあこのやり方でやっていきましょうかっていうのが今根付いてるっていうことだとは思うんですよね。
どうです
や
か
っぱ
ね、
り、
皆さん何を考えられたかなと思うんですけれども、やっぱりその未来を知るということっていうのは、まずちょっとルーツを知ってみるってこともすごく大事なんじゃないかなっていうのを私は考えたんだけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。グーチンでもこのお話ちょっとまだまだなんか続きができそうなので、またいつかね、このお話はお聞きしていきたいなという気がいたします。面白い。本当に興味深いお話、本当にありがとうございました。藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。